皆さんこんばんは、ペルペルペルーサです。さて今回なんですけれども、今回もペルペルのマジの一人喋りということで、ペルペルの一人喋りと言いますと、近況の報告をしながら少しでも皆様にお役に立つ情報を提供できたらいいかなっていう例のシリーズなんですけれども、今収録しているのは3月の10日日曜日ということで、まあ相場はお休みなんですけれども、まあ、なんでしょう。先週の放送では、ファイヤー、完全ファイヤーの、完成の1日前ですよ、と。ね、その次の日の学習塾経営してるんですけども、中3生の最後の授業を終えたら、完全ファイヤーですよ、ということを言ってたんですけれども、まあ、1週間経ちまして、まあ、3月5日火曜日、無事に、3年生の最後の授業を終えまして、ペルペルの方は、これにて、今まで頑張ってきた、学習塾の仕事を引退し、完全ファイヤー生活がスタートという形になりました。まあ、おかげさまで、まあ、なんとか今のところは無事に完全ファイヤーと、まあ、なったんですけれども、まあ、なんでこう完全ファイヤーすることができたかって言いますと、まあ、プライベートバンクさんの力を借りて、海外債券投資を行いまして、まあ、それだけでも、まあ、一般的な会社の、まあ、課長さんと部長さんの間ぐらいの、分配金をもらうような状況を作ることができ、それにて、ドルのキャッシュフローを作ることができ、また、優待株では、まあ、いろいろ、まあ、飲食店の、優待のある株式、あるいは、電気屋さんの、株式、あるいは、そのイオンモールなど、そういう商品券系の、株主優待の銘柄などに投資をしまして、生活費を抑えるような工夫ができる優待株をたくさん、やっていくことができ、さらに高配当株も揃えることができたので、まあ、円のキャッシュフローも十分に整えることができ、自分の、プライベートバンクさんで助けてもらっているその分配金にプラスアルファそれも加えることができ、そして今リートの方も今一番買い得だってことで、それの追増しもしているところでして、まあ、今のところはなんとかこれで完全ファイヤーいけるんちゃうかなみたいなところを思ってるんですけども、でもまだ何が起こるか分かりません。もしかしたら地震とかが起こってっていうこともありますし、まあ、地震が起こりますと円のキャッシュフローだけではやっぱり苦しいというのがあるので、まあ、この時に生きてくるのが海外の債券、こちらのドルのキャッシュフロー、これが生きてくるんちゃうかなと。だけれどもドルのキャッシュフローだけやったら今後ですね、やっぱり円高になるかもしれないし、目減りするかもしれないと。でそれやったらやっぱり円で生活してるから円のキャッシュフローもやっぱりやっていかなあかんしというところで、まあドルのキャッシュフロー、円のキャッシュフロー、そして円のキャッシュフローをさらに、強めていくために今、皆さんにもこの間から提案させていただいているように、リートの方の分配金の積み増しをしているところというところでして、まあまあそういうところで、まあ今のところは自分なりにうまくいってるんちゃうかなというところで、でもまだ何が起こるかわからないので、またその都度皆さんにはこういう失敗しましたよとか、こういう気づきありましたよみたいなところをこの放送を通じて、皆さんに発信していこうかなと思っているところなんですけども、まあまあまあペルペルの方はですね、今なんとか完全ファイヤーを実現できましたので、今何をしてるかと言いますと、今はですね、まあその家の中の、整理をどんどん進めているというところでして、まあ、ペルペルはですね、 まあ、学習塾を経営してるんですけども、その学習塾っていうのは、自宅兼オフィス塾を、まあ、やってるですね、3階建ての一戸建ての不動産、所有してまして、まあ、これがですね、まあ、学校の前にある建物で、で、まあ、徒歩5分圏内のところに、まあ、ショッピングモールがありまして、まあ、ペルペルの方は、そのショッピングモールがですね、結構、すごく、毎日行ってまして、まあ、そこにはジムもありまして、で、健康づくりのために、ジムトレで、有酸素運動、まあ、ウォーキングを中心とする有酸運動しまして、終わってからサウナに入り、で、シャワーで汗を流して、で、あとは、マッサージ機でマッサージをして、で、またそのモールブラブラみたいな感じでしてるんですけれども、まあ、5分圏内にそのショッピングモールがあり、同じく5分圏内に総合運動公園がありまして、総合運動公園っていうのは、まあ、市民プールがあったり、それからテニスコートがあったり、野球場があったり、それから、その、駅伝コースというか、マラソンコースの備えているようなところがあったり、バラ園があったりと。まあ、そういう総合運動公園があり、まあ、駅からは徒歩、まあ、8分ぐらいで、まあ、もうちょっと近い方が良かったな、みたいうところなんですけども。まあ、それでもですね、やっぱり、学習塾をするにあたり、学校に近いところ、学校の前にあるっていうのが一番の魅力で、まあ、それでですね、まあ、子供たち、お母さんの方も、まあ、学校に通ってますから、だいたい自分の家から学校まで、これぐらいの距離、あるなーっていうところで、もうそれが普段の生活の中で慣れてるわけですから、まあ、塾がその、まあ前にあると、まあですね、まあ大体これぐらいの距離で行けるんやったら、通る範囲やな、みたいなところで思っていただいて、しかも、まあまあ丁寧にやってくれると、で、評判も悪くないぞっていうところであれば、まあ来ていただけるんじゃないかなというところで、まあその家を、まあ頑張って、学習塾奈良でするにあたって最初奈良のことが分からなかったので、ある中規模の進学塾に、3年間修行で勤めさせていただいて、その3年間勤めさせてもらってる間に、まあ、サラリーマンですから、一応、まあまあ、信用度は高いと、銀行の信用度は高いってところで、まあ、信用金庫から、まあ、お金、住宅ローンを借りて、その3階建ての建物を買い、そこで学習塾の経営を開始したというところで、その建物も今やもう学習塾がもう完全ファイアで引退で終わりましたから。だから、中にあるいろんな塾関係の書類とか備品とか、あるいはもう今や息子も独立して東京の方で、自分でフリーランスで IT 関係の仕事をし、そして、まあ、将来を約束した彼女とも同棲し、まあ、そういう状況で、まあ、もうこっちの方には帰ってこえへんなというそういう状況でもあり、で息子の方も、まあ、残しておいてほしい、置いてほしいというものは残しておくけれども、でもいらなくなったものもあるから、そういうものもまあ、廃棄していこうかなっていうところで、その、まあ、塾関係の備品や書類で、息子関係のそういういらないものを今少しずつまあ、身軽にするために、廃棄していってるところですよみたいなところになってまして、まあまあそうですね、今廃棄してるところなんですけども、まあ、その資源ゴミとか大型ゴミっていうのは一回持っていくロットがですね、100キロまでは無料ということで、まあ、100キロって結構な量なんですけれども、だけどもやっぱりこうなんでしょう、本関係とかになったら重たくなるので、まあ、そこは注意しながら、まあ、電化製品とかで古くなってもう使えなくなったものとか、あるいは、そのなんでしょう、その 本棚とかでも、もう古くなって、いらなくなったから。そういうものとかにつきてはですね、その大型ゴミのところに、出しに行ってると。あと、可燃ゴミ系はですね、その、市が指定したゴミ袋に入れたら、まあ、その、ロットに関係なく、なんぼでも出してくれて、廃棄 OK ですよってことなので、まあ、そこにはですね、もう、いっぱい塾関係の、書類とかで、シュレッダーして、シュレッダー結構時間かかるんですけども、そのいらなくなったやつを、そのゴミ袋に、市指定のゴミ袋に入れて、それをですね、まあ、可燃ゴミのところにも持っていってると。で、さらに、塾でもですね、もう今や、たくさんの、教材会社からいただいた見本とかも、毎年いただいてまして、非常に、まあ、役立って助かってたんですけども、それについても今となってはもう、まあ、いらないものが多いということで、だそれも、せっせと紐でくくりながら、半日、いろいろ自由に新聞とか、そういう、雑誌類とか、あるいは布系とか、持っていけますよってところがありますから、空いてるところありますから、そこに、そういうものも持っていくってところで、結構ですね、まあ、いっぱい、そういう不要になったものを、廃棄する作業を始めていってますよ、と。いうことを今やってる最中です。まあ、ヤフオクとかメルカリとかで売ったら、まあ結構、お役に立てるかなと、必要な人にとっては、まあ貴重なものかなと思えるものもあるんですけれども、まあでも今やもうちょっとそんなことは言ってられないと。もう早く、どんどん捨てれるものは捨てて、本当に身軽というか空っぽにしたいなというのを思っていまして、それでですね、しっかりと今、捨てていってるというところです。で、今後ですね、まあ、この今持ってる自分のこの3階建ての1戸建ての建物なんですけれども、まあ、これですね、まあ、結構自分で言うのもなんですけども、そこそこ便利な場所にありまして、まあまあ、まあ一つはですね、まあ学校に近いというところで、結構ですね、家探してらっしゃる方で、小学校とか中学校近かったらいいなーっていうことで、そういうのを条件に探してらっしゃる方もいらっしゃるので、まあ、まんざらでもないぞと。しかも、まあ、駅からも徒歩今8分ってことで、まあまあ、もっと近い方がそれに越したことはないんですけれども、まあ、悪くないんちゃうかなと。で、まあ、ショッピングモールも、総合運動公園も徒歩5分圏内にありますし、まあ、ショッピングモールに行きますと、まあ、もちろん、食品関係のスーパーも入ってますし、いろんな、その専門店もありますし、まあ、そこの中に行きますと、郵便局もあるし、まあ、いろいろ便利なので、銀行とかそういう、機械もありますし、出勤もできますし、で、近くには、あれですよ、今、京奈和自動車道があって、京都や和歌山にも、便利に、すぐに行けますし、その京奈和自動車道を使って和歌山方面に行って、で、それでまた山越えますと、関空にも1時間以内で行けますし、で、その、京奈和自動車道を使いますと、まあ、高速道路とも繋がってますので、大阪、神戸方面、あるいは、名古屋、方面、にもですね、自由に、素早く行けるので、まあ、まんざらでもない場所にあるんちゃうかなと。しかも、ベルベルのところは、まあ、まあ、わかる人にはわかると思うんですけども、市街化区域ではなくて、市街化調整区域と。で、これ、都会に行ったら、市街化調整区域ってのは、あんまり、こう、人気がなくて、売りにくいんですけれども、まあ、ベルベルは奈良県で、そんなに都会ではなく、まあまあ、都会田舎的な、まあそういうショッピングモールが、出店して、結構、まあ、それなりに人口は多くて、まあ、人が来やすいようなところなんですけど、まあ、そうとはいえ、まあ、都会ではないと。で、この、市街化調整区域っていうのは、まあ、ペルペルのところはですね、今もう下水道も通ってますし、とはいえ、税金はですね、市街化調整区域ってことで安いということもあるので、非常に お買い得になってまして、まあまあ駅からも近い、で総合道具園もある、で、自動車道もあり、で、その高速道路も、アクセスがいいということもあるので、結構欲しい人にとっては欲しいんちゃうかなと。でしかもペルペルのですね、その住んでいる住宅エリアのところは結構もう住んでらっしゃる方が高齢になってきて、まあ、どんどん今お亡くなりになってるというところで、まあ、ちなみにですね、ペルペルの、左隣も右隣もそして後ろも前ももうお亡くなりになりまして、さらちになり、ペルペルの家はですね、周りはすべて、もう今や、なくて、家がなくて、日当たりがめっちゃ良くなってまして、その日当たりを利用して、南側の部分で、去年から、ペルペルは、なんちゃって家庭菜園を始めてまして、まあ、去年は、ミニトマトを4株、キュウリを2株、ゴーヤを2株、で、ニラを、6株。で、をですね、外で栽培してまして、で、非常に、その、太陽の日当たりをですね、十二分に活かせたんちゃうかなと。ミニトマトも今結構高くなってるんですけども、でも、非常にたくさん収穫することができ、今年もですね、まあ、ゴールデンウィーク終わりますと、ホームセンターに行ったら、サントリーの苗がまた、値段が下がってますから、その値段が下がったやつを買って、しかも、土袋で、まあ、ペルペルのところでしたら、まあ、200円から300円ぐらいで、一袋いいのが売ってますから、元紐も入れたいいのが売ってますから、その、袋栽培で、今年はですね、去年、ミニトマトが一番栽培してて、簡単やったし、まあ、水やりはしんどいですけども、まあ、それ以外は全然簡単やったし、で、たくさん収穫もできたし、で、ミニトマト、買ったら高いし、でも自分で作ったらそんな風にたくさん収穫できるってことなので、今年はさらにですね、ミニトマトを、去年は4株だったのを8株にして、で、それで、たくさん増やそうかなと。ほんならサラダとしても食べることができますし、で、あとはですね、冷やしうどんとか冷やしそばとかでもミニトマトいっぱいこう使って食べることもできますから、まあそういう風にしてミニトマトを8株に増やしてやっていこうかなと。日当たりも、皆さんがお亡くなりになって良、くなりましたから。で、そういうのもやりつつ、あるいはその窓際でも日当たりがいいので。三つ葉とか、ネギとか、豆苗とか、これをですね、スーパーで買って、根っこがついてて、で、この根っこをうまくやったら、こう、生きてきますから。それで、さらに再生栽培で、やってきましたので。だから、家の中では、三つ葉、ネギ、豆苗と。で、ベランダではさらに、キノコ類、栽培して。で、外では、今年はミニトマトを8株と。まあ、こういう風にして、まあ、その、お亡くなりになられて、日当たりが非常に良くなったので、さらに今年もその、太陽の光を使わせてもらおうかなと、思ってるところなんですけども。で、まあ、ま、これ前後するんですけども、そんな風にですね、お年寄りがだいぶ亡くなってきまして、さらに、どんどん、ペルペルの周りの家々が、さらちになっていくんちゃうかなと。で、さらちになってくると、今やですね、これ、もしかしたらなんですけども、ま、便利は結構いいので、これ、さらに再開発して、マンションとか建てる可能性あるんちゃうかなと。ま、それをもしかしたら狙ってるかもしれないんですけども、そのペルペルの住宅エリアの橋の一角に、新しく不動産屋さんができまして。まあまあ、その不動産ができて、もう今もうしばらく経ってるんですけども。まあ多分おそらく、もしかしたら、様子を見ながら、あるぐらい、ある一定のところ、たくさんさらしができてきたら、買っていくというか、売ってくれませんかと言ってきて、 それで、どんどんどんどん、地上げをしていき、で、まあ、マンション建てるんちゃうかな、みたいな、ところがありまして、まあ、そういうのがあったときに、まあ、ペルペルはですね、まあ、条件によっては、今自分が持ってる、この土地を、売るかもしれないみたいな、ところを考えてまして。まあ、それがその、不動産会社、そんな風に思ってるかどうかわかりませんから。思ってるんやったらそういう風に、売る可能性もあるし、あるいは、もう今からこういう風に、きちっと全部いらんもん出しといて整理しとけば、もしかしたら、ここ欲しいなと思ってる人でしっかりとちゃんと、住んでくれるようであれば、いやいや売ってもいいかなっていう思いもありますので、まあ、そういうところも含めて、結構今廃棄するべきものは廃棄して空にしようとしてると。でいい人がいたら売るかもしれないし、またその不動産業者が地上げでマンション建てるっていうような話があれば、いやいや、それはもう状況によっては売る可能性もあるというところで、まあまあそうなってくると、じゃあペルペルどこで暮らすんやみたいなところがあるんですけれども、まあ今はですね、ペルペルはこう京都と奈良のデュアルライフということで、まあ京都の方ではまあののちゃんがいてくれますから、まあそこに週の半分いまして、で、あと週の半分は、まあ、塾もありましたから、まあ、奈良の方に行ってたんですけれども、京都がですね、結構今、やっぱり、居心地がいいで、と、なってまして、意外にですね、京都、これ、あんまり詳しいことは言えないんですけれども、いやいや、地元に住んでないとわからないんですけど、割と考えたら、まあ、今現在は、別に京都に完全に暮らしてるわけじゃなく、週の半分で、必要な時に、行って、で、駐車場に止めて、で、ののちゃんの家で、泊まらせてもらったりして、で、それで暮らしてるみたいな、ところなんですけれども、これですね、京都もこれ探してみれば、朝から夕方まで無料で止めれる駐車場結構あるでみたいなところがあり、そこで止めといて、で夕方また夜の間、次の日の朝までめっちゃ安い金額、200円ぐらいで止めれるところもありまして、そう考えると、京都で、ちゃんと、まあ、駐車場を借りますと、まあ、安いところでも、まあまあ、やっぱり、1万5千円ぐらい、するんですけども、高いところだったらもう2万超えたりとか、するようなんですけれども、その、ペルペルの今やってる、朝から夕方までタダで止めれて、で、夕方から夜、次の日の朝まで200円くらいで止めれると考えますと、毎日そのやり方でしてたら、6000円くらいで駐車場代いけるで、と。しかもですね、京都って結構確かに観光客が多いので、まあ外国人の方インバウンドで多いので、外国人価格のお店も結構今出てきてるんですけれども、いや、だけれども、ちょっと路地裏に行ったら、めちゃめちゃリーズナブルなランチ食べれるで、みたいなところも、市場でも、まあ、それ以外のエリアでももちろんありまして、結構京都これ探したらいいやんか、みたいな。しかもこれ今、ののちゃんの家は、これ、なんでしょう。京都駅にも、もう、5分ちょっとで行くことができ、しかも電車賃が200円かかれへんと。で、市場に行くにも、まあ、京阪とか使ったら、 それも、10分かかれへんみたいな。で、しかも200円かかれへんみたいな。ところで、で、市場で、まあ結構それで、ランチ食べたり、夜遊んだりして、で、10分ぐらいで買ってくれるわけですから。何やこりゃ、みたいな。大阪で暮らす雰囲気と、京都で暮らす雰囲気全然ちゃうやんと。ののちゃんのところって、まあ、世界遺産というか、まあ、すごく、観光地としても有名なお寺があり、非常に、風情のあるエリアなんですけれども、だけども、電車で10分ぐらいで、10分以内で、200円以内で、まあ、京都駅、市場にも行くことができ、非常に便利で。しかも、ののちゃんのとこからは、まあ、京都競馬場も行けますし、それから、まあ、祇園行ったら、もう今や、ウィンズとかでもありますので、京都競馬場で開催しなくても、ウィンズに行ったら、そこでも競馬することもできると。それが、電車で10分以内のとこですから、まあ、非常にですね、ペルペルにとっても、この京都ライフ、居心地めっちゃええやん、みたいな、ところがありまして、まあまあ、これ、奈良の家が、もしかしたら、売れちゃったら、これ、べったり京都になる可能性も、あるかな、みたいな、ところを考えてまして、まあまあ、どうなるかはわかりませんけれども、ちょっとそういうところを最近考え始めてると。で、まあ、この間もね、京都で、美味しいランチ行ってきたんですけども、ちょっと、まあ、一軒だけ、皆さんに言っときますと、手作りハンバーグのお店、トクラというところなんですけども、ここですね、本当に、めちゃめちゃ、美味しいハンバーグで、なんか聞くところによりますと、まあ、ハンバーグのお店をしている方が、自分ところ以外で美味しいなと思うハンバーグあげてくださいった時にも、登場してくるお店でして、手作りハンバーグのお店、トクラと。で、お店がですね、京都やったら3店舗ありまして、京都の桂本店、新堀川店、京都三条店っていうのがあるんですけれども、まあ、ベルベルはですね、桂本店に、この間、行ってきたんですけれども、お昼は、11時から3時半まで、ラストオーダーが3時。夜は、夕方の5時から夜の9時まで、ラストオーダーは、8時30分と。で、土日祝については、11時から、21時までと。いう風になってまして、水曜日がお休みと。で、パーキングが11台あるんですけれども、もし仮にここ止められなかったも、まあ、あんまりおすすめじゃないんですけども、近くに商業施設があるので、自由に止めれるので、まあ、そういうところを利用してもやっていけますよ、と。で、ここでですね、まあ、ぜひ、まあ、まあ、これランチでも夜でも両方利用できて、しかもリーズナブルなんですけれども、特にランチがですね、お得なので、180グラムと300グラムの、やつがありまして、まあ、一番おすすめなのは、オリジナルハンバーグ。もうこれが本当のベーシックなんですけれども、これをですね、お箸とかで、こう、切ってもらいますと、中から肉汁がですね、じゅわーっといっぱいたくさん、溢れ出てきまして、もうそれだけでもですね、非常に、ああ、美味しそうやなと。価値あるわ、みたいな。そういうところで、まあ、180グラムの、オリジナルハンバーグランチが990円と。300グラムでも1210円で。で、ランチですと、これにご飯と味噌汁とサラダと漬物がついてますので、めちゃめちゃお得です。だから、ここで食べられてから、京都、またいろいろ、行かれたらいいんちゃうかなと。ね、あんまり大きな声で言えなくて、ここでは言えないんですけれども、探されたら、なんと、平日でも土日祝でも、朝から夕方まで実は タダで止めれるところも探せばありますよと。でもちろんちゃんとお金払って、500円ぐらいで止めれるところも探したらありますけど、さすがに京都の市場とかではないですよと。もうちょっとだけ離れてくださいというところでありますよ。だけどもそこからも歩いて京都駅とかだったら行けるし、で、まあまあ京阪とか、JR やったらもうほんまに200円ぐらいで行けるとこですから。だから市場とかで止めたらそら結構ええ値段、1500円、2000円ぐらいかかりますけど、まあまあそれ、ちょっと離れたところで、止めたら500円から、まあ電車賃入れて、まあ700円で、まあまあ往復入れて900円ぐらいで止めれますからお得ですよと。で、この、まあ、トクラなんですけれども、ぜひですね、これちょっとまた、調べやすいように皆さんのとこにこうつけときますから、こちらの方も見ていただいたらどうかなと。で、他もですね、まあまあ、ここでも前にも言ったことあると思いますけど、餃子、ペルペルがよく行くのはですね、京都の当時、まあ、京都市の南区の方にあります、ミスター餃子ってところ。これもたくさんの、人たちが、有名人たちも来て、色紙とかも貼ってあるんですけども、結構並ばないといけないんですけれども。まあ、でも、食べる価値ありますよ、と。昔ながらの昭和風味の餃子なんですけど、もうパリパリで美味しいので、これぜひ皆さん、これも価値ありますよ、と。で、さっき言ったトクラなんですけども、トクラも、こう、もちろん、結構皆さんがいらっしゃって、並ばなければならないんですけども、あれですわ、ちゃんと、待つスペースも、屋内に、こう、レストランとは横の別のスペースでありまして、で、名前書いといたら、聞きに来てくれて、何頼みますかってことで言うて、先にもう注文することができて、で、それで、そんなに待たなくても、どんどんどんどんこう回転できるように、うまくなってますので、そういう意味でも、早くやっていけるんちゃうかな、というところで、おすすめだと思います。まあ、今日はですね、まあ、実際、ペルペルが、ファイヤー、まあ、始まりまして、それで今、まあ、家の中のものを廃棄し始めてます、と。でも、まあまあ、ゆっくりゆっくり、毎日こう、積み重ねていきますと、結構早く、廃棄できるんちゃうかな、と。で、そうやって空っぽにして、もし欲しいって人が出てきたら、自分のこの不動産を売却するかもしれない、と。もしかしたら、このペルペルの住んでる住宅エリアの端っこになんか不動産屋さんが来ましたから。もしかしたら彼はとか、そのお店屋さんは、不動産屋さんは、たくさん高齢者の方がお亡くなりになっているところなので、その地上げをしてマンション建てるって話が出てきたら、もしかしたらもうペルペルはもう空っぽになってますから、まあ、売る可能性もあるみたいなところを考えてまして、で、そうなってくると、まあ、京都の方に移る可能性もあると。で、京都の暮らしがですね、なかなか居心地いいぞと。で、物価高いと思われてるかもしれへんけど、意外と探してみると、そうでもない、ところがあるんですよっていうのをこれからも開拓しながら、またいいのがあれば、皆さんに、ここでも発信していきたいと思いますので、楽しみにしておいてください。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさいませ。